天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語。今日は音威子府村にお邪魔しております。なんと 86% が、森林の面積とも言われるこの音威子府村。今日はこの森と匠の村とも言われます音威子府村の高校生についてご紹介いたします。今日お話を伺いますのは北海道音威子府美術工芸高等学校の高橋正彦教頭先生です。高橋先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日私初めてこの音威子府の美術工芸高校にお邪魔しているわけなんですが、今日は7月24日ということなんですが、ちょうど学校祭が行われているところですね。今私たちがいる外の方ではテントが張られておりまして、生徒の皆さんが今日は制服ではなくて T シャツの姿になって、売店でね出ていらしたり、それから、日頃生徒さんたちが頑張って作られたというね工芸品の数々が数多く展示されているというところなんですけれども、今日はこの美術工芸高校について詳しく教えていただきたいと思います。さて高橋先生、はい、まずはじめにこの音威子府美術工芸高等学校の歴史について今日は教えていただきたいと思うんですが、
はい、
この学校ができたのはだいたい何年ぐらい前になるんでしょうか。
昭和25年に名寄農業高校の分校としてスタートしておりまして、
はい、
今年で61年目になる学校です。
そして現在はこの音威子府美術工芸高等学校ということで、音威子府がひらがなの表示になったのはいつ頃のことなんでしょうか。はいはい、
平成14年から学校名が変わりまして、
うん、はい、
まあ、ひらがなが入ったことでとても優しい感じのイメージ、
うん、
それから美術工芸と入れたことで、どんな学校なのかということが、
はい、
よくわかるようになったと思います。
そうですね、まあ、これだけ、村の高校として、まあ、村には一つしか高校はないわけなんですけれども、その高校、唯一ある高校が美術と工芸のみということで、うん、そういった学校は珍しいんじゃないでしょうか。
はい、道内では工芸科がある学校は1個だけですので、
はい、
唯一と言われています。
そうですか、はい、ということはやはり道内でこうして美術もしくは工芸の関係の道に進みたいと、もう中学校の頃から心を決めていた生徒さんというのは一堂にここに集まってくるというわけでしょうね。
そうですね。
現在生徒さんたちはどのくらいの遠く離れたところから来てくるんでしょうかね。
今生徒はですね、118名いるんですけれども、
はい、
実は本州から21名ほど生徒が来ております。
本州から21名ということで、まあ、こうして音威子府村ということでこの村の高校に、全国から今や生徒さんが集まっているということで、
はい、14% ぐらいになるんでしょうか。
かなりの割合で、はい、こう本当に本州から来られているということなんですが、まあ、遠くはどのあたりから生徒は来ているんですか。
今一番遠いところから来ている子は、うん、沖縄から。
沖縄から、
はい、
この北海道は。
そうです、
音威子府村に、
はい、
そうなんですね。その他はいかがでしょうか。
その他にもですね、
はい、
広島、愛媛、大阪、
はい、
岐阜、それから、関東近辺ですね、東京、はい、千葉、埼玉あたりからも来ております。
すごいですね。これは毎年それでは、まあ、7、8名が入学されてくるんですね。
はい、
はあ、すごいですね。そういった皆さんはどのようにしてこの学校を知るんでしょうか。
生徒たちに聞いてみますと、うん、やはり今はインターネット
で、
ホームページ、それから本校の場合は特にブログを見て その楽しそうな様子から、決めたという生徒が多いようです。
あ、そうですか。私もブログをね若干拝見させていただいたんですけれども、学校の活動をしている生徒の生き生きとした様子が本当に、随時こう更新されているような感じで、どういった思いがあって今こういったブログも続けられているんでしょうか。
以前はですね、やはり生徒の顔を載せるということに少し抵抗があったんですが、やはりこれだけ本州から、来ている生徒たちも多い状況ですので、お父さんお母さん、まあ、保護者の方からぜひ子どもたちの様子を知りたいと、
はい、そうですよね、
そういう声が上がりまして、思い切って、生徒の活動をたくさん写真として載せることにしました。
あ、なるほど。今日はですね、この校内をいろいろとこの後歩きながら生徒さんの作品を、見ながらですね、それからどういったカリキュラムで、生徒さんたちが勉強されているのかなどということもこの後詳しくお話を聞いていきたいと思っております。高橋教頭先生、この後もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
私たちは高橋教頭先生にご案内をいただきまして、今、工芸品販売と書かれております看板の目の前におりますが、これから入っていくお部屋は何というお部屋なんでしょうか。
組み立て実習室と言っています。
はい、あ、なんかやはり工芸高校らしい名前がついてますけども、はい、ここで生徒さんたちは、日頃組み立てるということでしょうかね。
そうですね、はい、工芸の授業はほとんどここでやっております。
なるほど。じゃあ早速ですね、工芸品販売が行われている会場へ入ってみましょうか。
はい、
はい、お願いします。さあ先ほどですね、こちらは10時から販売が行われていたようだったんですが、はい、ものすごい人の多さに私驚いてしまったんですけども、
はい、
毎年このように楽しみにしていらっしゃる保護者の方多く集まるんでしょうか。
そうですね、毎年もっとたくさん作ってほしいって言われるんですけれども、やはり準備の関係もあって、
はい、
数はもう限定となっています。
なるほど。この中で今回販売をされている皆さんの作品はどういったものがあったんでしょうか。
笛ですとか、お盆、アイスペール、バターナイフ、それからストラップですね、カンナのストラップ、小さいのが、
はい
はい、結構人気があります、
ね、これ見せてもらったんですが、まあ、カンナが本当にですね指の先ぐらいに小さくなった、
はい、
かわいいストラップが木でできてましたね。
そうですね、
はい、これがやはり人気ということでしょうか ね、私の目の前にはカンナでですね削った後のこのものがこう、はい、テープでビロンと伸ばされておりますけれども、はい、これは実習の一つですか。
そうですね、カンナの薄削りと言ってるそうなんですが、この薄く削ったですね試験があるようで、こうカンナの刃をうまくですね研がないと、はい、こうさっと薄い削りができないみたいなんですね。
なるほど、はい、で作品の数々もほとんどが売り切れてしまっているんですけれども、はい、これは生徒の皆さんが授業の中でこの日のために作っていくものなんですか。
そうですね、学校祭の前にですね、はい、担当の先生と協力しながら準備を進めている作品です。
なるほど。そして生徒自身が販売を行って、
はい、
まあ、これも一つの勉強といいますかね、なっていくんでしょうね。
そうですね、はい、
いやでもびっくりするほどの売り行きで、もうテーブルの上はもうあと10個もないですね。
そうですね、
残されたものはね、
はいはい、
これは1日2回今日は。
そうですね、午後からも予定しています。
はい、はい、またその時も大盛況になるんだと思うんですけれどもね、はい、まずはこの販売コーナーを見せていただきました。はい、それではこの工芸品の販売に携わっている教員の方にインタビューしてみたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
先生お名前教えてください。
野村幸信と申します。
はい、野村先生、
はい、
今日は工芸品販売がこの一般開放の今日で行われましたけれども、はい、ものすごい人が集まってましたね。どうでしたか今日の販売、まず1回目は。
ですね、
はい、
毎年なんですけれど、
はい、
開始早々5分以内にほぼ 80% の商品が売れてしまうという、毎年売り切れてしまうの で人気のカンナのストラップがあるんですけれど、
はい、
もっと作ってほしいって言われるんですけれど、
はい、
なかなかたくさん作ることができなくて、その買いそびれてしまう人がいっぱいいるんですよね毎年。
はい、はい、やはりこのカンナのストラップが人気ということなんですが、これはこれまで授業の中で、
はい、
この学祭のために、生徒たちが作ってきたものなんですよね。
そうですね、はい、これが部活動の運営の他にもなりますので、今年は生徒会の方で、 東北の支援にも売り上げの一部を当てるっていう風な企画になっております。
なるほど、はい、素晴らしいですね。これだけ売り行きがいいと本当に楽しいですね。
生徒も、喜んでますし、はい、来ていただける保護者の方も、うん、楽しみにしていただけてるので、
はい、そうですね、生徒たちもやはり喜んでましたか。はい、
そうですね、うん、自分たちの作ったものがこういった形で売れていくので、
は
い、
うんうん、
また日頃のこれからの授業の励みになるのかなとも思ってます。
そうですね、はい、野村先生がお忙しいところどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
この後2回目もぜひ頑張ってください。
そうですね。
それじゃあ、外の方もですね、
はい、
ぜひ見ていただきたいと思います。
はい、これはもう学校祭が行われているということで、はい、本当に学内カラフルな T シャツのね、はい、生徒さんたち多いですけれども、はい、行ってみましょう。
はい、
毎年こうやってたくさん人集まるんですか。
そうですね、今年は特に天気もいいので、
うん、
去年よりも多く集まってますね。
そうですね、そして生徒さんたちが販売されているものはもう、まあ、綿あめですとか、
うん、そうですね、
たこ焼きですとかね、いろいろありますけど、一、うん、人ちょっと生徒さんに、
はい、はい、それじゃあ広島から来てる生徒おりますので、
はい、こんにちは。
こんにちは。
広島県から、はい、まずお名前教えてください。
大友葵です。
はい、大友さん、今日は何を販売してるんですか。
今日は綿あめ売ってます。
綿あめ売ってます、はい、この広島からここに来たのは何年前になるんですか。
2年前です。
2年前、今2年生ということですね、はい、この学校に来ようと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょう。
絵を描くのとか、うんうん、物を作るのが好きだったので、
まあね、全国でもいろんな学校あると思ったんだけど、はい、その中でもこのおといねっぷの学校を選んだっていうのはどういったことがきっかけだったんですか。
なんかテレビとかネットとかで先輩たちの作品見てすごいなと思ったからです、
うん、あ、やっぱレベルの高さに、はい、ここにこうやって決めたわけですね、はい、どうですか北海道の生活は。
あ、楽しいです。涼しいです。
そうですよね、はい、今になってもまだ涼しいですかね、
はい、
広島と比べたら
もう全然。
どうですか冬とかは。
冬は寒かったです。
寒かった、はい、はい、どうです、冬のスポーツとかも楽しんでますか。
はい、でもスキーがちょっとゲレンデスキーが難しいです。
そうですね、はい、いやでもすごくエンジョイしてまた生き生きした高校生活で、はい、いいですね、はい、はい、ご両親連絡取ったりする。
はい、
はい、なんて言ってくれますか。
まあ頑張ってねって
応援してくれてます、
はい、
あ、そうですか。じゃああとね、はい、もう残すとこ2年もないですけども、
はい、
この後もね素敵な学校生活送ってくださいね、
はいはい、ありがとうございます、
はい、来年卒業生活なんかもね、
はい、
ありますしね、少しずつ構想練ってるとこかな、
はい、
はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。大友さんでした。いや京都先生、
はい、
生き生きとした高校生で、
そうですね、
はい、本当に広島から来て、もう本当に自立して、
そうですね、
生活を送ることができるねですね、
はい、
もうほとんどがこういった生徒が多いということですもんね。
そうですね。
売れ行きがいいようで楽しいですね、
はい
はい、はい、
で奥のテントはですね、
はい、
PTA の方が出してくれているテントなんです、
うん、あ、じゃあもうお母さんたち腕を振って、はい、こちらでは販売されているのはお蕎麦ですかね、
はい、
はあ、それから沖縄産の
はい、
マンゴー、
はい、
これはやはり沖縄県の出身の、
そうですね、その関係もあるのかなと思うんですけど、
あー、すごい、
はい、
お母さんたち元気ですね、
はい、もう元気が良くて、
お父さんたちも出ていらっしゃいますね、
はい、お父さんもお手伝いいただいてます。
そうですね、素晴らしい、はい、やっぱりこうしてはい、ご両親の皆さんも応援してくださるということ で、
そうです、ね、
やはりそれは子どもたちの日頃の頑張りが、
はい、
ね、お父さんお母さんをこう喜ばせて、
そうです
、ね、はい、
生徒だけじゃなくて、うん、親と一体になった学校祭っていう感じが、
そうです ね、 ね、いや日頃こうして離れて生活していながらも、はい、こうして応援してるんだよっていう気持ちが本当に伝ってきます ね、
そ う、
すね、
はい、
そうですか。はい、それでは先生、はい、私たちは、今は外から中にまた戻ってきたところですけれども、
そうですね、
はい、これはちょうど学校に入ってすぐのエントランスの部分になりますね、
はいはい、
ここには素晴らしい家具でしょうかね、まあ、いろんな作品があるんですが、楽器などもそういった割と大きな作品の数々がここに展示されておりますが、これはどういった作品になるんでしょうか。
これは3年生が卒業制作で、
はい、
作った作品がここに展示してあります。
卒業制作がここにあるということは、
もうすでに卒業してしまった生徒の作品を、
はい、
こうして1年間置いております。
なるほど、はい、ここに置くというのは、
はい、
こういった今在学中の生徒さんたちにも、はい、こういい影響があるということでしょうかね。
そうですね、うん、生徒たちはこの展示されてる先輩の作品を見て、
はい、
それに追いつけ追い越せということで、はい、ノウハウを もらいながら頑張っているところです、
うん、そうなんですね。こうして3年間でようやく完成したというものを卒業生はここに一旦置いて、そして卒業後これが1年後に送られるということなんですかね。
そうですね、はい、今の3年生が、うん、また作品が12月過ぎぐらいにできますので、
はい、
できたら今度はこの作品を送り返してあげると、
なるほど、
作品が入れ替わるということですね。
そうなんですね、はい、なんだかこう展示会といいましょうかね、はい、なんだかこう本当にね素晴らしい作品が多すぎて、なんかこうした美術館に来たような感じになりますね。
そうですね、実はうちの学校は村の美術館としての、
うんうん、
スタンスもありますので。
そうなんですか、はい、なんかここをね本当にスタートで、ここを始まりとして、
はい、
これからまあここで巣立っていった皆さんがこうした美術ですとか工芸の道に進んでいくという意味で、はい、こう作品いくつか教えていただきましょうか。
はい、
はい、全部で40近くやはりあるんですよね。
そうですね、実は2年生からですね、
はい、
コースが分かれておりまして、
はい、
美術コースの生徒は100号の絵を1枚と、木工芸の作品を1つ、それから工芸コースの生徒は工芸作品を2つ作ることになっています。
2つ作ってるんですか、
はい、
そのうちの1つがこちらですか。
そうですね、
あ、なるほど、まあ、主にですねテーブルが目の前の方は多いなと思うんですけれども、はい、まあ、そのテーブルといっても、
はい、
まあ、普段私たちが使っているような四角いものに足がついているものとは全く違う、うん、なんと言いましょうかね、アイデアに富んだ、
そうですね、
それから木目なども生徒のこうデザイン性というのが現れて、
はい、
いろんな木の色を組み合わせてみたりとか、
はい、
それから木の曲線をそのまま利用していたりですとか、
はい、
これは皆さん、
はい、
自分の好みに合わせて作っていくんでしょうかね。
そうですね、実はデザインの部分につきましては、はい、
うん、
旭川の東海大学さんと今連携しておりまして、実は東海大学の先生に、
はい、
デザインについては年8回教えていただいたりしてます。
大学の先生から学ぶことができているんですか、
はい、そうですね、
やはりそういった授業のまた授業を受けて子どもたちは作品をこうしようしようっていうふうに考えていくわけですか、はい、
そうですね、
はあ、そうなんですね、これ一つ制作するのに1年、は
い、そうですね、
ですよね、かけて、
デザインから始まって実際の木材を選んで、
はい、
それを作り上げていくという非常に時間をかけてこう丁寧な仕上げを目指しているようです。
木を本当に丁寧に仕上げた感じというのも伝わってきますよね、
はいはい、
一つ一つからね、はあ、もう本当にですね仕上がりが素晴らしいです。高校生が作ったとは思えない作品がねたくさん並んでいますね。中には楽器を作ったりスピーカーですね、
そうですね、
はい、はい、作ったりする生徒もいらっしゃいますし、本棚ですとかまたは時計なんかにもトライしている生徒さんもいらっしゃるんですね、
はい、
はあ、これはやはり1年生2年生の時からこれを作りたいっていう風になんとなく構想を練って、
そうですね、
3年目で取り掛かって、はい、こうして卒業制作として出来上がってくるわけですね。なんだかこう、はい、卒業アルバムと一緒にこの作品なんかもアルバムになりそうですね。
そうですね、
はい、皆さんこうして今日は学校祭ということで、うん、一般開放で来られてますので、一つ一つたくさんね時間をかけながら見ていただいております。
はい、
それではこちらは美術室になるんでしょうかね。
そうですね、造形室って言ってますが、
はい、
主にこう絵画を学習する部屋になっています。
なるほど、美術コースと工芸コースがあるという話聞いてましたが、
はい、
そういった美術のコースに進む生徒さんを主にここ使用されるんでしょうかね。
そうですね、
うん、はい、こう作品大きなものたくさんありますが、
はい、
これはやはりこの後作品展なんかに、
そうですね、この後8月末から、
うん、
10月ぐらいまで、
うん、
いろんなその美術、
うん、
工芸等の、
うん、
作品展がありますので、
はい、
それに向けての作品準備をしているところです。
あ、そうなんですね、いや本当にね美術高校らしい風景がここに広がっておりますが、ちょうどこのお部屋を使用して今日は学校祭ということで、
はい、
エコパック制作体験というのが、
そうですね、ワークショップって言ってますけれども、こう作業をしながら体験してもらおうという部屋ですね、
はいはい、あ、なるほど、これも生徒さんたちがいろいろ考えたりしながら、
そうですね、
はい、エコバッグの制作を今行っているということなんですが、はい、今ね思い思いの作品をスタンプのようなもので仕上げていくんですけれども、
ね、
はい、ちょうどこちらに ALT の
そうですね、
先生の方がいらっしゃるということですので、はい、ちょっとね、はい、制作中ではありますけれどもインタビューさせていただきたいと思います。
ごめんなさい、日本語難しい。
大丈夫です。こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、ALT の先生ということでお名前教えてください。
はい、はい、ケイトです。
あ、ケイト先生ですね、はい、ケイト先生はこの音威熱風美術工芸高校に来て何年目？
2年目。
2年目になりますか、はい、そうですか。2年間この高校で生徒さんたちと一緒に勉強をして、はい、どうでしたか？
あ、楽しいです。
楽しかったですか？はい、
生徒、うん、頑張りました。いつも、
は
い、
本当、はい、なんか生徒さんと一緒にこうして作業をしたりするんですか？いろいろ勉強、どんな勉強をしたんですか、生徒と一緒？
英語。
英語？
ちょっと美術授業。
美術も一緒にやったりしました。はい、今先生は、エコバッグ作ってますが、
はい、
素敵なエコバッグですね。はい、これスタンプで、クローバーのスタンプをこう木の、ね、葉っぱのようにデザインしてますけれども、さすが美術高校の先生ですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、2年間このね、はい、オトイネップという小さな村での、
はい、すごく小さいです、
ね、どうでしたか？
It's good. 皆さん、親切、優しい、It's nice。
よかったですね、はい、そうか、生徒の皆さんはどんな生徒が多いですか？
面白い生徒、ユニークスタイル、皆さん
個性があってね、
うん、はい、
なるほど、はい、そうか、2年間ここでね、お勤めされたということで、まあ、この後アメリカに、
はい、帰ることも、アメリカもうすぐ帰ります。
帰る、
は
い、なんか寂しいですね。
はい、寂しいです。
そうですね、素敵な思い出作ってくださいね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。 Thank you。
それでは教頭先生、まあ、これまで生徒さんたちが普段、はい、勉強をされているという、まあ、工芸をする部屋と美術をする部屋など見てきましたけれども、はいはい、その学校で、勉強する以外の活動というものでは、はい、どういった特色がありますでしょうか？
部活動の中では、うちの学校はクロカンスキー部がありまして、クロスカントリーですね。
はい、はい、これが、はい、割と力を入れていて、はい、また強いということですね。
そうですね、毎年全国大会に出ております。はい、村の方でも力を入れて応援してくれてる、はい、そういう競技になってます。
そうなんですね。こう美術ですとか工業を作るだけじゃなくて、こうしてまあ体を動かして、
はい
はい、しかも成績をしっかり残しているという生徒さんたちなんですけれども、はい、今日はその中の、
はい
はい、一人にインタビューをさせていただきたいと思います。はい、はい、それではまずは名前を教えてください。
はい、クロスカントリースキー部3年の副部長の花咲ひろみです。
はい、花咲くんなんですけれども、副部長ということで、はい、スキー始めたのは何年ぐらい前なんですか？
僕が小学2年の頃なので10年前ですね。
出身はどちらなんですか？
出身は旭川です。
旭川からこの学校に決めたそのきっかけの一番の理由は？
一番の理由はやっぱりクロスカントリースキーですね。
あ、やっぱそういった生徒さんたちもいらっしゃるんですね。今年は、まあ、今夏ですけれども、今どういったトレーニングしてるんでしょうか？
はい、夏は冬に向けてランニングをしたり登山をしたり、
はい、
あとローラースキーというものを使ってスキーの練習をしたりしてます。
あ、なるほど。まあ、これまでね、旭川でもクロスカントリースキーやってたと思うんですが、この音威熱風に来てまた練習してみていかがですか？こう違いありますか？
やっぱり音威熱風は自然が本当に豊かで、もう練習環境はもう抜群なので。
あ、そうですか。はい、どうですか、この3年間でスキーの成績というのも上がってきましたか？
そうですね、あまりでもまだ自分の思うような成績は出せてないので、最後のシーズンになるので本当に力を入れて頑張っていきたいと思います。
3年生ということで、はい、今卒業制作なんかもしているところ。
はい、
あ、それからスキーもまた今年の冬まで。
そうです
ね、やるんですよね。あ、じゃあいろいろと忙しい高校生活だと思うんですけれども、はい、なんかこうね、今一番こう頑張りたいなと思っていることとか、将来はこういうふうなことしたいっていうのあれば最後教えてもらえますか？
将来のことに関してはまだ全然見当がついていないんですけれども、やっぱり今目の前にあるそのスキーであったり、あと卒業制作、美術と工芸両立させながらも全部しっかり頑張っていこうと思っています。
花咲副部長にお話を伺いました。花咲くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってくださいね。はい、本当にこの美術と工芸とスポーツがこうして融合したような形で、
そうですね、
ね、いろいろと頑張ってる生徒さんが多いんですね。はい、いや、びっくりしました。なんかこう、はい、美術と工芸だけ頑張ったりとか、部活だけっていうような感じになりそうなところが、
はい、そうですね、
いや、す 素晴らしいですね。この部活動で頑張っている生徒はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
8名になりますね。
8名、はい、でどの選手もやはり
そうですね、もう全国大会上位を目指してみんな努力してます。
本当にこの恵まれた環境というのは、はい、こう美術や工芸だけでなくて、はい、こういった体作りですとか、
そうですね、
はい、もうこうした、まあ、身体ともにここで育まれていくんですね、はい。そしてですね、まあ、もうここまでで、まあ、学祭の様子ですとかそれから勉強しているところなども、ね、はい、見せていただきましたけれども、まあ、美術工芸高校ということでカリクラム自体はどういう組まれ方をされているんですか。
そうですね、普通教科もやっているんですけれども、はい、他の高校に比べるとやはり美術工芸の授業が多くなっておりまして、はい、1日2時間ぐらいは平均すると美術工芸の授業をやっている、はい。
そうなんですね、はい、美術や工芸の先生はお忙しいですね。
そうですね、
はい、
朝工芸の部屋へ行ってからですね、はい、6時間目まで帰ってこないこともよくあります。
あ、そうなんですか。やっぱりねそれが美術工芸ここらしい、
は
い、
そうですね、
ね、面かも、はい、一面かもしれませんけれども、はい、まあ、これまでこうして、まあ、美術工芸高校という、まあ、本当に稀なこの美術と工芸だけを専門にした学校の紹介をいろいろいただきましたけれども、はい、やはりこの村と高校が一体になっているという、はい、この環境の中で、うん、生徒たちが一生懸命作品に打ち込んだり、うん、それからスポーツに打ち込んだりできるんだなというのが知ることができましたが、うん、改めてこの高橋教頭先生から音井ネップ村と、うん、そしてこの音井ネップ美術工芸高等学校のこう2つ合わせたようなこう魅力というのを教えていただけたらなと思うんですけれども、
はい、あの人口は非常に、うん、800人ちょっとの少ない村ではあるんですが、
はい、
非常に高校生は村の人たちに応援されているという、あ、そういう感謝の気持ちをですね、うんうん、普段から非常に持っています。村でこう会った時には住民の方と挨拶を交わしたり、う
ん、
非常に村全体の雰囲気作りにも高校生少しは役に立ってるのかなと感じています。
なるほどね、また村と関わりを持ちながら生活をしているんだという実感が、うん、はい、ここまであるというのはなかなかね珍しいと思うんですよね、うん、まあ、それも特色の一つであるこう外部から生徒を受け入れることが多いということもありますよね、うん、きっとねこう親元を離れて生活することで、うん、まあ、村民の皆さんと関わりを持ち合いながら、うん、いろいろとこう話をする機会も自分たちで作っていったりとかそういうことが一つ一つがこう村民から応援してもらえるというきっかけ作りにもねなっていると思うんですけれども、どうでしょう、村のイベントなんかにも高校生は一役買ってるんじゃないですか。
そうですね、あの、うん、村民運動会などにも全校生徒で参加しておりますので、
全校生徒で、
はい、
そうなんだ、はい、じゃあもう生徒の皆さんが盛り上げ役を、
そうですね、
一役買って
3分の1は高校生、
うん、そうですよね、
はい、
はあ、すごい、じゃあ、もう村民の皆さんと手を取り合いながら、
そうですね、
はい、はい、運動会はじゃあ必死に汗を流すわけですか。
そうですね、
あ、はい、じゃあそういった場所を見てやっぱり村民の皆さんも自然とこう、はい、頑張ってねっていう気持ちになるかもしれませんね、
はい、そういうところはあります。
この音井ネップ村で過ごす高校生の皆さんの姿を見てきましたが、うん、本当に生き生きとしていて素直で、挨拶もね本当にたくさんかけてもらったんですけれども元気な子どもたちでした、うん、はい、まあ、これからもねここの、うん、音井ネップから育っていく皆さんというのは、まあ、まだまだたくさん出てくることかと思いますけれどもね、まあ、これからは日本と言わずもしくは世界で活躍してくれる方が出るかもしれませんよね。
そうですね、
はい、
期待したいと思います。
はい、本当に楽しみにしたいと思います、はい、今日はですねこの音井ネップ美術工芸高校の学校祭ということでお伺いしました。ちょうどねお忙しい時だったんですけれども、はい、高橋教頭先生にくまなく学校内をね案内していただきまして本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。